皆さんこんにちは。和光堂提供調布 FM 子育てラジオ竹中ひろ子です。さて今日のテーマは赤ちゃんの頭の形とむき癖です。お話を伺うのはフリー助産師の浅井貴子さんです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
赤ちゃん、私も生まれたばかりには親っていうような頭の形で出てきますよね。大丈夫だと言われても、
はいはい、
本当に大丈夫なのとか、
なんかピーナッツみたいな形とかってね生まれて瞬間はそう思いますよね。
結構長い間ちょっと不思議な形で大丈夫かなって、
なんか変に柔らかかったりするとね。
そうなんだ、
なんか心配ですよね。
ピクピク動いてたりね、はいはい、いろいろあるので、今日はその改めて赤ちゃんの頭とそれから合わせてむき癖ですね、はい、これも頭の形にも関係するんですが、
はいはい、
2つの話お願いいたします、はい、でまずは頭についてなんですが、赤ちゃんの頭、今おっしゃってましたが柔らかいですよね。
そうですね。
特徴、特に新生児期の赤ちゃんの頭の特徴をいくつか教えてください。
そうですね。まず眉間からおでこを通ってその上に大仙門って言って、まず骨と骨がこうつながってないところがひし形にあるんですね。
大仙門ってなんか私も本当湧き出る泉のように思いましたよ。ピクピクピクピク、
そう結構ペコペコして、
そうなんです、ね、
骨がないところが、それがちょっとお母さん最初びっくりするみたいで、いやこの人すぐ脳みそなんですかとかっていうお母さんいますね。
違うんですか。
そうなんです。
そうですよね。すごく怖い思いをしたんですけど、
でそこからまたぐーっと後ろの方に、後頭部の後ろに行くと小仙門って言って、まあ、これはちっちゃいので割と目立たないんですけど、2つこう隙間があるんですよ。
小仙門は知らなかったんですけど、そんな2つも
2つもあるんで、も小仙門は本当にこうちっちゃいので気がつかないですね。
大仙門はちょっと髪なんか薄いと思いっきり気づいちゃうっていうか、
そうですね、
あれでちょっと、まあ、知ってはいても大丈夫よと言われていてもちょっとなんかこう怖いというか、なんかビクビクしちゃうんですけれども、
そうですね、
あれがあっては当たり前というか。
そうなんです。
なんでなってるんですか。
あれがないとお母さんの産道を取ってこれないんですよ。 あれで骨と骨がこう重なって、それで赤ちゃんのお外に出るので、
頭の形を変えてまで出てくると。
そうなんです。だからそこの緩みがあるから、こう骨がこう重なったり開いたりして、
そうなんですね。
それで狭いところ
出てくるんですね。
すね、
お母さんも骨盤思いっきり開いてね、
うん、
いますけども、さらに赤ちゃんも協力して、まあ、共同作業で生まれてくるということが今改めて分かったんですけれども、
はいはい、
それでしかもその頭のじゃ骨っていうのはまだ離れた状態ということは、
そう
なんです、だんだんくっついてくるわけですよね。
そうですね。だからまあ割と6ヶ月、4ヶ月から6ヶ月はまだ柔らかいんですよ赤ちゃん。だからその間にこうむき癖とかもなりやすいんですよね。
じゃあ全てはやっぱり最初に赤ちゃん生まれてくる段階の柔らかさがいろんなことの原因になってくるということもあるんですね。
そうなんです。
で、まあ、その頭の形が多少変形して出てくるのは、いずれ必ず治るんですよね。
そうですね。ただむき癖があんまりすごく強くついてしまうと、大きくなってもああやっぱりここ後ろ絶壁ですねって人はいますね。
そうなんだ。
います。
やっぱり気をつけないと。
だから早めにコロコロコロコロ転がしといた方が丸くなりますね。
あ、むき癖の話はちょっと後ですね、はいはい、として、しかしちょっと今そうなのかと思ってしまいましたが、でこのむき癖の前に生まれてすぐの頭の形、あまり良くないんですけれども、これって遺伝みたいなものもあるんですか。赤ちゃんの頭って
割と骨格は遺伝はするんですけれども、まあでもじゃあ赤ちゃんお父さんが四角い頭だから四角い顔で出てくるかっつったら違いますよね。やっぱり赤ちゃんって丸く出てくるので、やっぱその後のあれですね、寝かせ方とか、
まあ、その後の発達で四角くなってくる。
そうなんですよね。
ちょっと受けてしまいました。
そうなんですよね。
そうか、
だから遺伝はしないっていう方が正解かもしれません。まあ、どっちかという言われたら、
は
い、
まあ、ある程度のね、骨格のこうタイプはあると思いますけれども
ね、はいはい
はい、いやよくわかりました。でその赤ちゃんの頭が柔らかい時期、枕もいろいろ売ってますけれども、
はいはい、
一番いいなっていうのはどんな枕なんですか。
そうですね、枕は基本的になくて大丈夫。
あら、なくていい。
そうなんです。よくドーナツ枕とか、赤ちゃん用のなんかこうあるんですけど、基本的にやっぱ赤ちゃんって頭で結構汗をかくので、もう泣いたりしたり あと湿疹も頭って結構多いんですよね、生後すぐって
脂漏性湿疹とかちょっとこう分泌物がこう液がついちゃったりとか、
だから本当に四つ折りのフェイスタオルを折ってこうポンって置いとくだけでいいです。でそれを毎日汚れるたびに毎日変えてくれれば、それが一番いい枕です。
衛生的だし、いいですね。なんかあの少し首動かすようになると、あの頭の後ろが擦れるのでドーナツ枕とかいろいろ思ったりもしましたけど、そんなこと考えなくていいんですね。
そうです、
あのそのうち入りますからね。なんかね髪の毛のこともちょっと気になるわけですよ、はい、であの髪の毛がすごい薄かったりとかね、まあすごい濃い場合はあんまり心配しないとは思いますけれども、あの割と薄めの赤ちゃんっていうのも
います、
揃ってくるものですかね、
年を取る、生えてきます、
生えてきますか、
だからすごいふさふさでもカールしてる髪の毛の子もいれば、
そうですね、
もうなんかツルッツルのねお坊さんみたいな赤ちゃんもいますけど、あのかなりそれはあの時期によって生えてきます、
生えてきます、
心配しない、
ずっとってことじゃないわけですもんね。
そうですね、はい、
いやちょっとでもね本当心配しちゃうんですよね。あと髪の毛の質とか ね、あの結構親はそういうとこばっかり見ちゃってね、髪の毛が天然パーマだわとか、
そうですよね、
可愛ければそれでいいんだけれども、ちょっとつるっとしちゃうと女の子なのになとかね。
でもね汗もができにくかったりとかいい点もあるので、
なるほど、メリットの方を考えればよほどいいじゃないかと。
いいです、
洗うのも大変だしね。
そうなんです、
わかりました、ね、そんなことを考えるのやめましょう、
はい、はい、
続きましてその剥き癖、はい、こちらが実は気になるんですが、そもそも剥き癖っていうのはどういうものなのか教えてください。
そうですね、まあ、右とか左とかある一定の方向しか赤ちゃんがこう剥かないっていうのですね。
それはあの最初別に頭の形がそんな悪くなくても、どっちかばかり剥いちゃうってことですよね。
そうですね、
まあ、なんでそんなことになるんでしょう。
例えばテレビがこう右側にあって右側の方ばっかこう 音がするのでこうつい見ちゃうとか、
あ
とは光ですね、明るい方でこう見て、あの左の方に窓があって明るい方を見ちゃうとか、あとベッドメリーのつける位置とか、そういうので
ちょっと左寄りだとずっと左になっちゃうとか。
そうですね、
そんなことから始まるんですか。
ありますね。あとはもう別にそういうのがなくても、なんかお腹の中にいる時からなんか右が好きだったんだろうなみたいな感じで右
もう理由なく、
理由なくっていうのもありますね、
あ、もうとにかくこっちが向いちゃうのよっていう赤ちゃんもいる。
こっちが好きなのよ僕はみたいな赤ちゃんいますね。
もう理屈じゃない感じがしますね、そうなるとね。なんでって聞きたくなっちゃいますけど。
そうなんですよ、だから原因がある場合もあれば、ない場合もあります。
あの例えばすごくその何か首にちょっと何かがあるとかっていう場合もあるんですよね、
そうですね、こうなんかしこりがあったり、あの射形があったりとか、まあいろんな原因もありますけど、まあほとんどないですね。
わかりました。で、あの同じ方向ばかり向いてしまう赤ちゃん、この時こそ何かこうドーナツ型の枕が良さそうな気もするんですけれども、
ただドーナツ枕ってこう中がくぼんでるので、スポンって入るんですけど頭が動かせないんですよ左右に。
あ、確かに、
あんまり、
はい、
なのでそれよりはこう体ごとこうバスタオルでこう土手を作って、体ごと向きを、あ、今日はずっと右向いてるなと思ったら左の方に向けるとか。お、
それはタオルを背中のあたりに当ててあげるんですか。
そうなんです、
くるくるっと巻いて、
だからあの寝返りができないご老人と同じなんですよ。
あ、ちょっとこう
床ずれができないように、
できないように、
こうちょっと体の向き変えますよね、ああいう感じなんです。
あ、右を向かせてあげる、あの反強制的にね。
そうなんです。
それはじゃあ大きめ、ま、バスタオルをこう、
くるくるくるくるって
筒に巻いて置いてあげればいい、それ時々左右変えてあげればいいんですね、
結構ね頭だけ変える人いるんですけど、頭だけっていうのは無理なんですよ、じゃあ体ごと変えないと。
あ、確かに私頭だけ変えたくなっちゃってたかもしれない。
そうだから頭だけこうやってタオルこうやってもうダメなんですよ。体ごと変えないと。でお母さんが、あ、ムキングスあるなあるなと思っても、人から言われないと分かんないんですよ、お母さん。
向き癖が、
そうで腹ばんにして、ほらお母さん触ってごらんって言って触らせると、あら、まあ
頭の形が、
そう、そう、意外と毎日見てると気がつかないんですよ。
え、頭の形がそんな風に変わっちゃうって何ヶ月ぐらいで変わっちゃうんですか。
いや、もう1ヶ月2週間ぐらいで、生後
で。その形はいつぐらいまでに固まっちゃうんですか。
なのでまあ半年まではね先ほど柔らかいって言ったじゃないですか、だからまあできたら4ヶ月までの方がより柔らかいので、まあちょっと気づいたら、まあ、赤ちゃんの訪問時とかでもねご相談していただいてもいいので、
ぜひぜひ
そういう時にちょっとこう直し方とかお伝えできると思います。
まあ、その多少のいびつがその子の将来に何かあるってことじゃないと思うんですけれども、うんうん、やっぱりできればね、
そうです
ね、バランスよくなってた
方が、医学的には別に無菌癖は病気ではないので、はい、別に小児科の先生に相談してもまあしょうがないねで終わっちゃうんですよ、でもただね、うん、やっぱり同じ方向しか見ないっていうのはやっぱ人間ってやっぱ左右のバランスっていうのがあるので、やはり両方同じ筋肉を使えるようにした方がそうです、ね、うん、いいので、
どちらかに偏り気味よりはバランスいい方がいいに決まってますもんね。
だから起きてる時にはもう本当に腹ばいにしてください。
あ、腹ばいも、そうか、向き癖っていうのは寝てる上、仰向けになってるからなっちゃうわけで、腹ばいになってれば
顔っていうか、ね、顔の横がなる、頭を持ち上げる練習にもなるので、
なりますよね。
だからよく腹ばいをしてみてください。
わかりました。あまり寝かせっぱなし、上で向いて寝かせっぱなしっていうのはいろんな意味で良くないですね。
そうですね、
わかりました。じゃ あのそこで向き癖の直し方、あとあの光とか音とかに反応って話もありましたが、そういう配慮も必要ですか、その直すときに。そうです
ね、だからベビーベッドの小枕の位置を、まあ、今日はちょっと反対側にしてみるとか、
足と頭を逆にすると。
そうですね、
そうすると光の方とか
とか、こう あのバランスが取れると思うので、
明るい方が好きなんだなとかね、あっちテレビ、まあ、テレビの音にも反応してるんですね赤ちゃんって。
そうですね、
なんか声がする方とかの方が気になるんですかね、
そうですね、
ぜひあのその寝かす向きも変えつつ、タオルでお背中に当てたりして、
はい、
ちょっとこう配慮していただいて、半年ぐらいまではね生後、
はい、
やっていただきたいと思います。そしてあの先ほどちらっと話が出ましたが、射形って話が出ました、これ改めてどういうものなのか少し詳しく教えてください。
そうですね、射形というのはこう首から鎖骨のところについてる胸鎖乳突筋っていう筋肉があるんですけど、それが、まあ、どっちかが短くて首がこう斜めになってしまうことを射形と言いますね。
あ、それは治すことはできるんですか。
そうですね、これはまあ整形外科の治療になるので、まあ、小児科の先生が見つけて整形外科に行って、でちょっとそこをちょっとなんか軽く切開をしたりとか、なんかそういうので、
そういうことなんですね、
はい、外科的に多分治療があると思いますね。
これ射形って放っておくと良くないんですか。
そうですね、やっぱり首がずっとかしげてる状態なので、やっぱ筋肉が伸びる方と収縮してしまう方と2つあるので、やっぱ頭痛とか肩こりとか、そういう片頭痛とか、やっぱそういう原因にも
なり
ますね。はい、
ということはその赤ちゃんのうちに何か症状があるってわけではないんですね。症状も曲がってるだけっていう、
そうですね、でもこの辺も多分4ヶ月検診とか、あの1歳までの検診で必ず小児科の先生見てますので。
そうなんですね、
特にあの何も言われてなければそんなに気にしなくても大丈夫です。
向き癖とはまた違うんですもんね。
そうですね、
向き癖っていうのは完全に寝てる時にどちらかの方向ばっかり見ちゃう、はいはい、
だから何やっても向き癖が治らないっていう時には、また小児科の先生に検診の時にちょっとご相談していただければ、あの丁寧に見てくださると思います。
そういう時にあの射形かもしれないっていうことで、そうですね、射形も見ていただいたりもできるんですね、
はいはい、ご相談してみてください。
わかりました。でも治療法はその整形外科に行って、相談することになった ということですね、はい、何してもその赤ちゃんの向き癖っていうのはちょっとねできればバランスよくっていうところがね、大事だということ分かりましたので、
はい、
ぜひあの今日のお話を参考にしていただいて、背中にねバスタル当てたりして、はい、ちょっと経過を見ていただきたいと思います、
はい、
今日はフリー助産師の浅井貴子さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。